こんにちは、スピリチュアルコンサルタントのまさみです。前回の引き続き後半ということで、今日も、有留さん、ブックライターの有留さんをゲストにお迎えしています。有留さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ライターの有留もとこです。
自分を苦しめる努力と書いて癖の手放し方を有留さんがライターさんとしてですね、対話方式にすごく読みやすい本にしてくださったご縁で、今日ゲストに来ていただいています。で、前半とひっくり返してですね、後半は有留さんから私に質問をいただくという形で、また、一番組作っていこうかなと思います。じゃあ有留さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ私からですね、まさみさんにいくつか質問させていただきます。
はい、
はい、で、そうですね、今回ですね、まさみさんの初の著書なんですよね。
そうなんです。
はい、でね、やっぱり初めての本作りなので、いろいろ大変なことがあったと思うんですけれども、まあ、そのあたりの葛藤ですとか、
はい、
いくつかお聞かせいただけたらなと思うんですけど。
はい、まず、ラジオでも皆さんお気づきと思いますが、はい、私喋ると止まらなくてセッションでもセミナーでもどっちかっていうと言いたいことがありすぎて、そぎ落とさないと伝わらないよってよく言われるんですけど、会社員の頃からそれが苦手で、企画書も盛り込みすぎって怒られたりとかなので、何を切って何は残せばいいかっていうのがすごい分からなくて、葛藤がありました。
なるほど、そうなんですよね。まさみさんから修正の原稿が返ってくると、はいはい、うわーって感じで、
すいません、
うわ真っ黒ーみたいな、
すいません
すごい勢いで 1.5 倍とかになってて、これをどうしろというのかみたいな感じ で今回の本って対話式、はい、だから、そのボリュームについても結構 ね、
そうですよね、
編集長さんが厳しくチェックしていて、これはもう全然足りないってなっててそうなんですよ ね、
なんかあれですよ、すっと読めるぐらいのボリュームっていうのはずっとおっしゃってますよね。
ずっと言ってた、ね、投資で一気に読んで、何回も読んでもらいたいっていうことだったから、そうなんですよ、まさみさん盛り込みすぎ。
そうですよね、本当私もう会社員の時から言われてるんですよ
やっぱりあれかな、その言葉を丁寧に正確に伝えようとするとそうなってしまうのかなと思ったんですけ
ど、あと多分自分自身が全部知り、よく言うと好奇心があるので全部知りたい、あれ知ったらこれも知りなくなるんじゃないか、みたいなのがすごい抑えられないんですよね。
なるほど、そうですよね。でもそのかなり削ぎ落とした形での、まあ、本が完成したわけじゃないですか、はい、それを読んでみていかがでしたか。
いや、もう分かってるんですけど、そうだよな、やっぱこんな詰め込んだら消化できないなっていうので、やっぱ消化してなんぼだと思うので、最適な、
あ、よかったです
いや、これ私一人は絶対できない、本当に入れちゃうんですよね。
なるほど、まあ、でも一冊やってみて、はい、なんかその頃合いというかですね、
はい、
まあ塩梅みたいのがなんとなく、
ね、なんとなく私が思うに 20% 30% ぐらいをすごく丁寧にお伝えした方が、多分絶対その次の消化もいいんだろうなって、
確かにそうかも、そうですね、30% って結構なんかいい線いってますよ、
本当ですか、
はい、本当にそれぐらいだと思っていて、なんか取材ってすごいいっぱい聞くんだけれども、使うのって大体 30% くらいなんですよ。
あ、そうですか、
はい、なのでちょうどそのあたりですね。
やっぱり他の著者さんも結構削ぎ落とすのに苦労してるんですか、
はい、他の著者さんは苦労してません、あんまり。
あ、そうなんだ、
著者さんがってことでしょ
う。そうそうそう、
まさみさんが苦労してた。
あ、そうなんだ、
意外と他の人はなんかそんなんでもなかったですか。
私やっぱ癖ですね、こう詰め込み優勢というか、
多分
そうか、いや、それが一番かな。
そうですね、
あとは、伝わってるかっていうの、はいはい、多分他の著者さんと違うところで、私の本じゃないっていう自覚がすごくあって、私は見聞きしたものを伝える役割だから、私がこう思うよ、ああ思うよだったら私の思いでいいと思うんですけど、
はい、
私が見てるものを忠実に伝えなきゃいけないと思ってるから、
あ、そっか、
なのでちょっとでも誤解して伝わってしまうと役不足になっちゃうから、 なんでなんか翻訳者の気持ちが近いんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
そう原作があって、うん、それをいかにその雰囲気を壊さず、うん、日本の読者に伝えるかみたいな役割ぐらいの気持ちだから、うん、なんか細かいニュアンスがまず有留さん編集の皆さんに伝えられてなければ読者に伝わらないから、うんうん、そこはどうやったら伝わるかで、はあ、結構図を描いてみたり資料を作ったりとか、うんうん、ジタバタしたかなと思います、は
あはあ、そうですね、確かに資料の数がすごい半端なくて、
ちょっともうなんか編集者の皆さんちょっと嫌な顔になってますね、また出してきたみたいな、
ってなってましたよね、
なってましたね、
そうそう、あの本当になんだろう、一つの大きなプロジェクトのプレゼンみたいな感じのブワッサーみたいな資料が出てきて、それを使っての説明でも私としてはその、ね、あの前半でも言ったんですけど、そういう資料があったおかげで、図とかもあったおかげでだいぶ理解が早かったなとは思います。
よかった、
はい、
そこかな、
なるほど、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次の質問いきます、はい、本を書く前と後でまさみさんの中で何か変化はありましたでしょうか。
はい、ありました、うんうん、終わりにでも書いたんですけど、
はい、
私はですね、この仕事を好きなんだけど誇りに思えてないところがちょっとあったりして、
うん、
霊感を持ってること自体あんまりいいことと思ってないところがあって、でこういううさんくさい仕事とか、うん、こういうことやってるって分かったらいじめられちゃうんじゃないかっていい年してるんですけど、うん、とか、ただこれは癖だと思うんですけど、
はい、
そういう気持ちが定期的に出てたので、
うん、
できればひっそりと人目につかずやらないと嫌なことがあるっていうのがずっとあって、
うん、
でまあさすがにこの仕事始めてからそれが邪魔、そういう思いだとプロになれないから向き合ってはいたんですけど、
うん
うん、1年に1回とか発作みたいに仕事辞めたいとか、うん、なんでこんなことやってるんだろうみたいのが定期的にあったんですけど、
うんうん、それはスピリチュアルコンサルタントになってからもあったんですね。
ありました。
そうなんだ。
最初は3ヶ月に1回ぐらい、うん、こんな仕事とか恥ずかしい、うんうん、みんなが実はバカにしてるんじゃないかと思ったりとか、みんな実は怪しがってるんじゃないかとか、うん、別にそんな辛い目にあったことがいっぱいあるわけじゃないんですけど、なんか恐怖心がすごくあって普通じゃないって思われるんじゃないかとか、
うん、
でまあさすがに10年やってたらもう最近はないけど、でもちょっと前までは1年に1回ぐらいドーンってそういう日があったりとかしてたんですけども、うんうんうん、本を書く、それはもう本当に今回安藤さんが、
はい、
書かないってお話いただいて、私本大好き、そうスピリチュアルって意味じゃなくて本が好きなので、
そうですね、インスタとかもね、
は
い、いっぱい
本がすごく好きだから、自分の本が出せるっていうのは単純に、
うん、
それはすごくそんなことはないからっていうので最初は好奇心だったんですけど、
うん、
本出すのに隠れてるとかって変な絶妙合わないから、
うん、
これを書くことでもう腹くくって本当にこの仕事をやっていくんだって決めてはいたけど、
うん、
決めきれたような感じはするし、
うん、
あとそれこそ本当有留さんとかとの関わりで、うん、そういうのに興味がない人にも伝え方によっては伝わるんだっていう実感もちょっとあったりとかして、
うん、
今までって紹介紹介でやってるから、
うん、
とは言っても興味があったり、
うん、
ある程度の知識があっていらっしゃる方が多かっただけど、
うんうん、
パンって初見でしかも興味がないって有留さんが面白いと思ってもらえたっていうのとかも、うん、あもしかしたらこれからの時代もうちょっとやっぱりこういうジャンルの話って伝え方によっては怪しまれずにしっかり聞いてもらえたりもするのかなっていうなんか感じとかもちょっとあったりもしたので、
うん、なるほど、
もうちょっとあの本腰入れてやってるけど、
うん
うん、腹くくろうって思えたかなと思います、はい、
なるほど。なんか今のお話聞いてて思い出したのが、著者の名前、著者名をどうするかっていう話をした時のことって覚えてます？
最初バニラマサミって出すか出さないか、
そうそう、バニラスカイにしとくかみたいな話があったんですよ。私も、ね、それでいいのかなと思ってたんだけれども、
はい、
マサミさんがいや、ま、これはマサミでいきますと、
うん、
でそうしないとっていうかそれぐらい腹をくくれないとこの本は作れないと思うからって言った時に、 なんか震えたんですよね。
本当ですか、
うん、すっげえ覚悟だって思っていや嬉しいんですよね。そういうのがある方がお手伝いする側としては燃えるっていうか、そうそうだ、本当になんか覚悟を持ってこの本に取り組まれたんだなっていうのはすごく思いました。
はい、うん、いや、はい、本当良かったです、
ね。
はい、
でもなんかそのお仕事を始めてからも定期的に、
うん、
あのなんていうんだろう、このね、その才能によって逆にこうなんかいじめられたらっていうふうに思ってたっていうのがすごい意外でした。
あ、本当ですか、
うん、
いや未だに微妙に、なんで私人に仕事聞かれるのは恐怖なんですよね、未だに。
え、なんて答えるんですか。
いや、言いたくない時は言わない。
あ、言わないんだ。
言わない、
みたいな。
あと、本当、まあ、ちょっとこんな話恥ずかしいですけど、名刺も2つ持ってて、スピリチュアルコンサルタントとわからない、コンサルって書いてあるだけのものと普通のとあって、いやでも仕事聞かれるのはなんか避けてるとこあります。
そうなんだ、
はい、
へえ、なんかね、あの私がそういう才能が全然ないから、そういう立場から見るといいじゃんとか羨ましいぐらいなんですけど、なんか意外だなって思いました。すごく逆に言ってくる人もいますもんね、私見えるんでみたいな感じで来る人とかも結構いっぱいいるから。
そうですか、
まさみさん逆だなって思ってありがとうございます。それでは3つ目の質問ですね、
はい、
そう、今年10年目、
はい、
スピリチュアルコンサルタントとして10年目でポッドキャストを始めて本も出したと、
はい、
いうことなんですけども、じゃあその先未来はどんなことをしていこう、例えば15年目とか20年目とか、
はい、
何か計画があったりとかしますか。
基本的にはします、計画はないです。
ないのか。
ないで、うん、1個だけ決めてることが、あ、計画があるっちゃあるのか、はい、その85ぐらいまでこの仕事してたいっていうのがあって、
すっごい先だね。
そうなので、サスティナビリティは意識をしていて、
持続可能。
そうで、この仕事っていうのは、はいはい、あくまで私にとっては1個だけで、うん、セッションなんですよ、うん、
はい、
それ以外はなんかセッションをするためにそのセッションの質を上げるとか、うん、セッションの効果をよりよく上げるとか、うん、そういうものだったり、セッションで得た果実をみんなにシェアするっていうのが、うん、全部の起点がセッションだから、私はもうあとなんていうんですか、あのマルチタスク型じゃないから、
あ、なるほど、
一個のことしかできないから、うん、セッションって考えていて、なのでセッションをで、しかもたくさんの人いっぱいやれないのと、私はその人のセッションでお役に立てたかどうかって時間が経たないと答えが出ない仕事してるので、
はい、
最終的には、責任は取れないけど、
うん、
有留さんを一回セッションさせてもらったら、うん、有留さんが死ぬ時にしか答えが出ないんですよね、私のセッションがお役に立ててたかどうか。
あ、
なるほどね。有留さんが一瞬気が楽になっても死ぬ時に有留もとこで生まれてくんじゃなかったと思ってたら、私の仕事は役に立ってないわけで、って、うん、なると長く仕事しないと答えが出ないから、うん、長く仕事がしたいから、そのための体力と、
うん、
あと仕事をその いつ見えなくなるかとか、そういうこともあんのかもしんないけど、まあ今のところないけど、
うん、
でも見え方ってやっぱりすごいムラっていうか質があるんですよ。自分の調子がいい時と自分の状態がすごく悪いと、
まさみさんの中でも。
そうなんです。見えないことは正直ないんですけど、うん、見えた後のしんどさとか、あと集中力がないと言葉が雑になったりとかすると、うん、やっぱり一気に伝わる度合いが減ったりするから、
うんうん、
集中力と体力と体重が何キロぐらいだと見やすいとかあるんですよ。だから体重
も、ね、ほとんど
自分ではそのつもりでいて、どっちかともう腸が典型の仕事してると思ってるから、うん、体重が2キロ増えちゃうと見づらいとか、2キロ痩せちゃうと見えすぎて逆に伝えられないとかなんかあるので、
うん、
そういうの、そうなんですよ。って考えた時に85ぐらいまで、
うん、
まあ人数は減るかもしれないけど、その体力的にずっと見え るためには何したらいいのかなしか考えてなくて、
へ
で、それ以外はその時のそれこそ有留さんが今回の本なんか私がやろうと思ったみたいなことをおっしゃってたみたいに、うんうん、ピンときたものをやりたいってものにできる限りチャレンジしたいぐらいしか考えてないですね。
なるほど、はい、そっか、すごい先の未来までね、うん、考えているんだっていうのが
そこだけですけど、はい、
なるほど。例えばそのさっき、今の話の中で、あのセッションが全てのベースであると、
はい、
でそこで得た果実をみんなにシェアしたりっておっしゃってて、はい、例えばそのこのポッドキャストもシェアの一つだし、
はい、
ブログとかもあって
本 も,
本も、はい、じゃないですか、はい、で、この先も、なんだろう、紹介性、完全紹介性っていうのは貫く、はい、
そうですね。
うん、
で、いや、わかんないな。なんでかっていうと、はい、そうですね、基本そうだと思うんですけど、なんでかっていうと、うん、そんなに数が見れないんですよね、私。
はいはい、
ってなると、たくさんの人見ちゃう、さっき言ったみたいに継続的に見ていかないと、うん、そのどう変わったかっていう臨床データがたまんないみたいなところで言うと、うんうん、広く浅く見てると臨床データがたまらない、初見の人ばっかりになっちゃうじゃないですか、
うん、
こういうセッションしたらどうなったこうなったってデータが集まんないから、うん、だからそんなに数見れないのと体力的に見れないのって考えると、
うん、
ちょっとその紹介にしていかないと、
はい、
私自身が対応できないっていうのがあるのと、うんうん、あとすごくお互い魂を見せ合うような時間になるから、ある程度の信頼関係がないとなかなか難しくて、で私が割とどっちかというと人見知りな人間っていう理由もあって、うん、その一気にこうパッとセッションの時に魂を見せ合う、見せ合ってるわけじゃないけど、うん、一応交流はしてしまうところが正直あるので、うん、ないようにはしてますけど、とはいえお互いをこう、あ、ごめんなさい、私の携帯、はい、お互いをこう見ちゃうから、
うん、
その紹介の方が私がちょっと向こうも安心するだろうし、うん、こっちも安心するだろうしっていう意味でやってるだけなんですけど、
うん、
ちょっと最近そこも変わり始めていて、もう基本は紹介でやりたい、やっていくと思うんですけど、
うん、
若い人はをちょっとやってみたいなっていう欲求が今出てきてて、うん、今すぐじゃないけど20代とかやっぱ早く自分の知ってるとすっごい早いんですよ、
うん、そうですよね、
そう、私がセッション始めた時25だったクライアントさんが今35ぐらいじゃないですか、うん、やっぱ全然違うんですよ、スピードが、
うん、
だからなんか若い人にアプローチするってなると紹介だとなかなか難しいから、うん、今はクライアントさんが30代40代50代が多いから、
うん、同年代に
苦手ですよね。だから若い人だけちょっと新規で受けるかもしれないって思ってるけど、うんうん、これもまたなんかさっきの話でタイミングが来たらなんかやりたいと思うかなっていうの待ちです。
なるほど、じゃあまだ確定じゃないけれども、
うん、
っていうことなんですね、
はい、
なるほど、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
そうなんだ、うん、まあでもね、新規で、ね、クライアントさん受けるってなったら多分まだ予約が殺到してみたいになるのかも。
ありがとう。いや、見てって言っていただくのがありがたい、本当に。それが一番やっぱ好きなんですよね、セッションは、はい、
でもやっぱりその若い人たちが、ね、次の時代を作っていく、
はい、
次の日本、次の地球を、ね、作っていくので、はい、そこに関わったりサポートできたりとかできれば本当に最高ですよね。
そうですよね。で、今私のクライアントさん割と教育に関わってる方とか、うん、なんか若い世代に発信する方とか、
うんうん、
がすごく多かったりとかするんですよね、うん、なんでそうやっぱりそういう方サポートすることで、うん、私が得たもの、私がお伝えしたものが100倍ぐらいになってこう、
うん、
わーってばらまかれるイメージがあったりするので、
うんうん、
そこはやっぱりセッションの醍醐味というか。
そうだね、
はい、
なるほど。
で、実際それを自分で初めてやってみたのが本というか、あったこと、やっぱブログとかポッドキャストってセッション受けてくれてる方が聞いてくださることが多いかなと思うんですけど、多分本だと私の全く知らない人にも届けられるかなと思ったので、これは、はい、
そうですね。なんだろう、その第2弾行くかみたいなのってありますか。
何ですか？
で2冊目はこれだ。
あるんです。
おや？
あるんです。言いたいのが、めっちゃなんていうんですか、受けを狙った言い方をすると運気の上げ方で、
はい、で上げたい、
そう、運気の上げ方で、本当に伝えたいこととしては、いかに軽やかに生きるかっていう、これから波動が重たいと、うんうん、志が高くて波動が重い人ってめちゃくちゃ多くて、
どんなんですか？
特に私のクライアントさん多いんですけど、私もそうだからなんですけど、うん、一応志は結構あるわけですよ。社会の役に立ちたいとか、はいはいはい、なんか次世代の役に立ちたいとかってなると、うん、ちょっと意識高い気になるじゃないですか、はいはい、こう政治に興味湧いたりとかすると、うんうん、今の政治見たらがっかりして腹が立って怒りだいっぱいになったりとか、はいはい、あと社会見たらまだまだなんか格差もあるなとか差別もあるなと思って腹が立ってきたりすると、うん、志は高いけどご自身の状態は怒りとかそう憎しみでいっぱいになってるっていうのってすごいもったいなくて、うん、結局そんなに志高くなくても波動は軽い方がやれることって多いんですよね、うんうんうん、そこに志あったらもっとすごいので、うん、で波動軽いと特に2020年以降は運気流れに乗りやすくなるので、うんうん、いわゆる本当スムーズになっていくので、うん、ただ今までっていかに重たくするかっていう刷り込みをすごい社会でされてきているから、
そうなんだ、
はい、解放しろって言われたっていきなり無理なので、
分かんないもんね、
はい、一個ずつその荷物を下ろしていくっていうのを本当にまた今回みたいに頭じゃなくてワークでやったりとか、あってセミナーでやってるんですけど、
うん、楽しそう、
結構その成果が出たっていうセミナーの反響として一番大きいんですけど、うん、タイミング的にも波動を軽くする、まあ、運気の上げ方っていうのは、うん、本にしたいなっていうのはあります。
なるほど、はい、それも大事に温めておいて、
はい
はい
はい、
ぜひぜひ、
はい、
そうだよね、なんか一冊出した直後ってもう全て出し切ってるから、なんかもうデカらしじゃないんだけど、ヒロヒロなんだけど、時間が経つとまたそうやってもくもくいろいろ湧いてくるみたいなんで、
はいはい、
またなんかお話を聞かせていただけたらなって思います、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありのめさんのラジオが、はい、ですね、来週ありのめさんがやっておられるラジオ、アートは野となれ山となれに私がですね、はい、出させてもらっていて、それが、19日ですね、土曜日の11時半、
はい、そうです、
と26日に再放送11時半あります。で、はい、これですね、後で聞けないのでリアルタイムでぜひぜひよかったら聞いてください。もうちょっ と、本の制作にまつわる話をしましたよね、
う
ん、確か
そうですね、
はいはい、よかったら聞いてください。で、ありのめさんの、関わっておられる本とかに関してはブログでまた、はい、記事にしますんで皆さん読んでください。私のクライアントさんに特におすすめは恋愛に関する本とか、はい、あと資産形成の、うんうん、女性にまつわる本とかすごく、はい、新しい感じの本を書かれているので、またブログでちょっと紹介しますので、よかったらご覧ください。
よろしくお願いします、
はい、ではありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。